続いては千人の言葉です。
千人の言葉ですけれども、今週はですね、俳優の福原明さんのインタビューを聞いていただきます。松竹歌劇団で人気者になった福原さん、伝説のあのお笑いポーポーという番組の、ね、裏話、親子で役者として活躍する福原一家の話などを伺っていきます。今日は1回目、全く芸能界と接点がなかったという福原さんが松竹の笑いに魅せられたわけ、そしてその伏線にもなった高校時代のエピソードです。靴跡の雪 SF ファンタジー大賞、
はい、
まあいろいろ親子でまたいろいろと、またね、
大きな思い出を作らせていただいて本当にありがとうございました。まあ一世は今度6年生だったんですけどね、
はい、
彼が保育園ぐらいの時からいろんな現場に連れて行って、うん、芝居の楽屋であったり練習場であったりで本番するその劇場であったりいろんなところにも連れて行ってるので、うん、特別なんか変わった気持ちはしないですね。だから普通っていうか当たり前のような感じで、で彼らも現場慣れしてるので、例えばテレビの撮影があっても、朝一で連れて行って、夕方迎えに行っても全然大丈夫なんです。
すごいな、
一人で。
あ、そうですか。
完全に溶け込んでしまうぐらいの、まあ、基本うちの子は人間が好きなので、
うん、
もうほっといても誰とでも友達になっていつまでも逆に帰りたがらないぐらいの。
一番いいですね、それはね。
そうですね、だから小さい時からやっぱりそれもちょっと、計算してのいろんな現場連れて歩きだったんですけどね、いい具合に最近出てるのかなとも思ってます。
でも役者ってやっぱり人間観察っていう部分もあるわけでしょ。
あとまた人に好かれないとですね、あとまた役者だけじゃなくて制作の人たちはどんな動きをしているのか、どんな人たちが周りにいるのかっていうのだけで も全然違うと思うんですよ。
あ、なるほど。
現場を知ってるだけでも怖くないと思うんですね、全然。
まあ、お父さんが一番いいコーチになってますからね
僕一番怖いですからね、多分
あ、そうか。で、明さんは、はい、そもそもこの世界に飛び込んできたって最初は違う仕事をされてたんですよね。
全然違う仕事どころかですね、どちらかって自分はもう学生時代からサッカーずっとやってて、
うん、
体育会系なんですよ、超体育会系で。どちらかと演劇ったら演劇部って女しかいなくて、
ああ
中学校出身なんですけど、あれは女子がやるもんだと
なるほど。
もう芝居とかは、うん、もう絶対ありえない世界だなと思ってたんですね。で、東京で美術の学校出て沖縄帰ってきて広告代理店で働いている時に、
うん、
同じ代理店にイラストレーターの中地信秀さんっていう、ヤンバルヤを歌ってる中地信秀さんいらっしゃいますけど、中地信秀さんが同じ会社にいたんですよ。で、松竹の一番最初の公演をやるから見に来ないかって誘われたのが始まりですね、一般客として。
松竹に最初は一般客で見に行った
んですか。見に行ったんですよ、第1回目の公演を。で、次の日月曜日に、どうだった？とっても面白かったですね、やるかって言われてですねはい、じゃあお願いしますって。もう全く分からんですけど、まあ、本当に楽しかったんですよ、その芝居が。もう全然ね、自分が想像してた難しい芝居っていうイメージだったんですが、芝居っていうのは、舞台っていうのは、もう全然違ってですね、もうはちゃめちゃな時代を風刺する人物が出てくる、三浦、ロス事件の三浦とかですね。そんな人が出てくる芝居だったんですよ、面白くて面白くて、はい、それでもうハマってしまいましたね。で、2回目から出て、
あ、2回目から
も
出たんですか。
そうだ、もう2回目から出たんですよ。2回目の公演から出て、もうチャンジーですよ、他の人が辞めてても僕だけ残ってるぐらい、最後まで残ってしまってですね。
だけどそれまで芝居って全くなかったんでしょ
う。やらなかったですね、全然興味がないっていうかですね。
で、見てこうわーって言うのとまた逆の立場は違うじゃないですか。
もう全然違いますよね、実は富城高校時代にですね、第1回美人コンテストっていうのがあって、
は
あ、文化祭の時に
文化祭で
僕優勝したんですよ。
え、ちょっと待って今何美人コンテストって言わなかったですか。
美人コンテストで僕が女装をして優勝したんですよ。で、その時に舞台に立って、わーとかギャーとか言われる、その快感をちょっと覚えてしまった可能性がありますね、その頃に。これで行くとは全く思っていなくて、
何がきっかけになるか分かんないですけど ね、
で、 でも女装コンテストではっていうのじゃね、
女装じゃなくて一応美人コンテスト、美人コンテストに女装で出たっていう、そんな福原さん、一躍沖縄の笑いのスターになりますけれどもね、松竹歌劇団、そして伝説の番組が始まります。
シャキッとアイ